さあ始まりました、9月もあとわずかで終わりですがねえ、
はい、
始まりましたよ抜き差しならないとシーズン2ね。
そうですね。
そう先週なんか急に野球の話からマンさんの話になり、高田課長の話しちゃいましたから、なんか野球の話したかったんでしょ。
まあもう時期的にはいいですかね、1週間経ってしまいました。
そうなんですか。9月のもう終盤になっちゃったらもう焦っちゃった話ですか。
まあまあちょっとどうなってるか分かんないんでね、まあまあ沢村がね今の時点ではすごいありがとうっていう、
沢村ね、
はい、
もうこちらこそありがとうですよ。巨人サイドもさ、まあ、拾っていただいたっていう言葉が合ってるかどうか分かんないけど、一応巨人でねなんとかなんとか構成というかものにさせてあげようみたいなプロジェクトでやってたみたいだけどね、なかなかうまくいって攻めあぐねてたみたいだから。
そうだね、
うまいことトレードがねまとまって勝つ気というね、まあ大阪桐蔭、
大阪桐蔭ですよ。
うん、
大阪これちょっと残念なことが、一応ロッテが大阪桐蔭 OB が一番多い球団だったんですよ。
はあ、安田とか
安田は履正社だけど、あの藤原
京太とか
もそうだし、
あと誰かの勝木、
勝木もいて、もっといるんですよ、あの江村とか、江村とかさキャッチャーのね、まあその甲子園ですごい活躍したとかっていうよりは
地味にいるとかね、
地味にこう社会人経由とか大学経由でね来た選手とかが多かったんですけど、それがねちょっと外れてしまったっていうぐらいですよね。こう
減ってしまったっていう、
減ってしまったっていう、
なるほど、
ただすごいありがたいですよ沢村は。今ね唐川が、知ってます、今シーズン現時点9月の14日の時点ですけど、まだ1点も取られてないんですよ。からか。
すごいね。
ミスターゼロなんですよ。
どれぐらい投げてるの？
まあ、中継ぎに転向してるんで。
中継ぎ先発じゃないんだ、ね、
先発はやってないんですけど、今中継ぎ。
菅野と同期だもんね。
菅野と同期です。
はい、原川。
はい。
高校ビッグスリー。
高校ビッグスリー、中田翔とね。
原
川と、あともう一人誰だっけ。もう一人誰だっけ。あ、高、あの、佐藤義之ね。
佐藤義之。
はい。その唐川も一応ねもういろいろ紆余曲折ありまして、まあ、本当に一昨年ぐらいだったら直球が110キロ台
になっちゃって、ずっとなんかパッとしなかったもんね。
そうそうそうそう、
いう方とかいろいろ
新人の時はもう4連勝したりとか、
一番最初は華々しかったけど、
だけどちょっとねこうあれしなかったんですけど、今なんともう本当にミスターゼロ
長継ぎか今。
ねすごいね、14試合投げてるのかな、16試合
向いてるんだ。じゃあ
16試合、
先発より長継ぎでこう、コンスタントに投げて、なんかこう、最初が試合を作るというよりかは、
だから それもね、言ってたね、実はこう毎日連投がやってた方がいいタイプ、
そうやってペース掴むタイプだ、
週1の調整でこう中5日で投げるとかよりは毎日投げてた方がいいタイプで、しかもスタミナも持つっていうぐらいかって、で
いいじゃん、
すごい
新たなもう位置を確立したんだ。
そう、でここに来て、まあ、ハーマンっていうね元楽天のいて、で増田って守護神がいいんですけど、ロッテはこれだからカラカーハーマンいて、まあこう終盤になってきて結構厳しい戦いが続くようになるじゃないですか、疲れも出てきて、ここで沢村来たのめちゃくちゃでかいんですよ。
後ろが来たっていうね、
後
ろの負担が減ると。
で今のところですか、2試合投げて6人の打者と対峙して、で今6人ですね、あ6人7人か、
で最初はね三者三振、
そう三者三振6人だ、6人のうち5奪三振取ってますからね。
で2回目も3人投げて2人三振取って、はい、2人三振ですから
奪三振率えぐいことになってるんですよ。
だから俺は思って印象にあるのは、その振ってくるね、パリーグの方がやっぱりそのボール球も
振ります。
沢村ってやっぱ制球が課題だったから、荒れちゃって自滅パターンが多いんですよ。
そう
荒れる前に振ってくるから、だから今後怖いのはそれをこう慣れてきて、こう待った方がいいんじゃねみたいになっちゃって。
でも基本あんま待たないよねパリーグは。
あそう、
バッチバチ打ちに来るよ。
うーん、
結局そっちの方が、
まあ、パリーグじゃそうなると合ってるということだよね。
合ってると思うよ。ギータなんか、ギータとかさ、吉田とかがさすごいじゃん。あれってなんですごいかって、バンバン振るからすごいのね、
まあ、ファーストストライクからね、
だから結果に出てるんだけど、セリーグって結構待ちがちじゃん。
まあだから投手にだってよるんだろうけどね、うん、それはこのピッチャーはなんかあんまり最初から行かない方がいいみたいな。
でも基本的にパ・リーグってガンガン行こうぜっていうのがどのチームにもあるから、
そうなった場合じゃあ沢村やばいかもね。
いいと思うし、
球種自体はすごいから、そうそうそう、球質自体は、
うん
うん、
だからこう日本シリーズとかでやるとさ、うん、あのパ・リーグバンバン仕掛けてくるじゃん。
もうお祭りってこともあるしね。
いや、あの、
ああ日本シリーズね、
ガンガン行くから、だからこうセ・リーグってこう整えて行こうとするから、その前にやられちゃうんだよね。
なるほどね、
うん、
いやまあ今後がまあね、まあ、この話してる時点でどうなってるかも分かんないし、
どうなってるか分かんないけどね、攻略されてるのか分かんないですけど、今のところは本当パ・リーグ向いてると思いますよ。
なるほど、
うん、
まあ、そんなことで言って別に話変われば、この間ほらこの間もお前と話したけど、長崎でね、
うん、
カニを食べたじゃない。
ああ、あの郷土料理をね、
そう、田舎のとこなんですよね、
西海市というところのね、
そこの郷土料理らしくて、はい、まあ俺たちはどぎものいたんだけど、まず食材を取りに行こうって言ってね、うん、川に行って、で仕掛けてやるんですよ、罠を。
うん、
魚のなんかね、あれを餌にして、網に入ってたっつって、なんすかっつったら、どれ手のひらサイズぐらいかな、
うん、ぐらいのカニ、川のカニ
です、ね。手を広げたらそれが全身ぐらいの大きさの、うん、サワガニよりも全然でっかいけど、まあ、普通のね、毛ガニとかよりはちっちゃい、うん、タラバズワイのよりも全然ちっちゃいみたいな、うん、まあ、ツガニっていうの、
うん、
上海ガニの種類、
種類
って言ってたよね、
うん、
これ貴重なんですよと、こういう綺麗な川でしかいないと、
うん、
うまいんですか、めちゃくちゃうまいですよつって、それがまあ計4匹5匹取れて、
でこれを使った郷土料理ですって言って、
うん、
でどういう料理ですかって、まあまあお楽しみにしてくださいみたいなって、
一緒に作りましょうって言うから、うん、楽しみに帰ってね、
うん、
じゃあ外で、あれ家の中の台所じゃないんだと、この 外でまず作りますと、えっつって、なんか変な寸胴みたいな、ラーメンなの寸胴なんだけど
薄みたいになってるんですよ、
そこが丸くな、ボールみたいに、
そこがちょっとねこうとんがってると、うん、とんがってるというか湾曲しててね、
円柱じゃない、
丸じゃないんだよね、
まあ天下みたいな、その逆天下みたいなね、
うん、
形
天下で例えんな
うん、ですごい深い
すり鉢状になってるんですね、すり鉢状になってて、
何これと思って、何も入ってない、
うん、
そこにおもむろにカニを4匹バーンって入れるんですよ、生きたままね、
う
ん、
そう、
えっつって、別にそこでどうするんだろう、火にでもお湯入れて火で茹でるのかなとかいろいろ想像してたら、こ、うん棒をなんか持ってきて
表、
うん、太いね、
うん、
どっかのそう倍分ぐらい、
でなんでこう大人のおもちゃで作れたの、バイブより太いよ、
まあまあ電マぐらいか、
電マよりも太いだろあれ、
もっとでかいか、
もうちょい太い感じ、
何するんですかってなって、うん、でも調理ですっつって、もう僕たちがもう身構える前に、
うん、
ガシガシ
ぐしゃぐしゃっとそれで
カニをまずブンブン
ぶっ潰し始めて
4分
ブチブチ
ってなって何してんすかってなって、カメラも回ってたし、
うん、
やめてくださいってなって、え、何がですかみたいな。
うん、当たり前
です。調理ですけど、みたいな。うん、え
あら調理方法。
いやいや、これ味噌出てるでしょみたいな、うん。いや、味噌出てるし、その味噌は絶対美味しいでしょうから、味噌だけ取ればいいじゃないですか。いや、この殻が美味しいんです
よ。殻にね、旨味が閉じ込められてるんですよ。
嘘でしょつって、もうそれ、まだまだこれからですよって、ガシガシ
ガシガシガシ、もう殻がもう、本当に全部平らになるまでね。
ほんで途中でなんか、じゃあ変わりましょうみたいな。
うん、
いいってなって。
うん、
いいやりましょうやりましょうつって。
まず
お前から。
潰して。
すぐ適応してたな、お前は。
うん、なんかやりたい。なんかこの爪の、
カニたちを。
爪の部分がまだ立体的になってからそこを潰そうと思って、うん、ガチッて。
すぐ適応してたよ、お前は。すごい適応能力だ。
もうとにかく立体の盛り上がった部分を平面にするんだよね。
だってもう、まあ、寸胴で深かったとゆえ、
うん、
もう俺も変わりましたけども、ガシン行く、一ガシンにこう、帰り味噌、
うん、
帰り地ならぬ、帰り味噌とかを浴びるんですよ。
うん、
ピチョンってこう、跳ねて。それもたまんないし、音もなんかピチョンってなるし、
うん、
で、ちょっとやっぱもう、叩かれてもやっぱ動いてるし、
うん
ぐちょぐちょになり
つつ。通点ないからな。
そうなんだけどさ。
うん、
もう、それは複雑な気持ちでやって。
それをだから美味しくいただくのがやっぱり。
でも終盤も本当もう粉々になって、うん、もうほぼペースト状になって。
うん、何これみたいになって。そこに水入れんだよね。
水入れるんですよ。
2リットルの水入れたらもう、 まあ、泥水こんなこと言うのはあれですけど、汚い水なんですよ、濁ってる。
ドブ。
ドブの色なんですよ。
ドブです。食えたもんじゃない色。
何を言ってんのみたいな。食べ物に対して失礼でしょって言うけど、色は本当そう、灰色の。
そこで初めて訪れて、うん、何やってんですか、あ、ドブを何してんですかってなるぐらいの、
ね。なるぐらいの、本当に。もう、それ、仕方ないですよ、本当に。色ですか。
水入れてもさらにまだこう、こして、
こして、ゴリゴリやって。
で、
それをこすんだよね。
それを網で、ザル網でこして。
こして。
何回もこして。で、まあ、
タオルキッチンペーパーみたいなね。
なんでしょうね。粉々しいものは排除して、ほんと液体だけ残るじゃないですか。
ちょっと絞ってまたね。
絞ったやつを。で、それを今度火かけるんですよ。
そう。
弱火で。
そこに味噌。
そう、味噌を混ぜる。普通の市販の味噌を混ぜて。
で、塩分濃度が1。
なんか 1.0 になるまでやってたね。
までやってて、味噌入れて。ほんと終わりなんですよ。
ほんとゆっくり弱火で温めると、何ですかね。
剥離してくんですよね。この、タンパク質がね。
アクじゃないですけど。
アクじゃないけど、
うん。肉ね、入れたらアクが出てくるみたいな感じで、上の方に。
うん、タンパク質。だから
言ったら、カニ豆腐みたいな。
うん。
にがりが。
湯葉みたいなね。
そうそうそう。これがうまいんだよね。
そう。で、こう、それだけの。で、それが熱々になったら、もう食べれるって言って。
その上のそのにがりを食べて。
うまーってなって。
うまみがめちゃくちゃ凝縮されてて。
汁にもね、
味噌とカニ味噌と、
カニのこのコク。
うまい。めちゃくちゃ品があったね。
うん。
あんな下品な作り方で。
あんな雑なね。
これ以上ない下品な作り方で、こんな品のあるものが飲めるんだっていう。うん、
あれだったら、京料理のさ、最後の締めに出てきても、何ですかこの上品な。
そう。
言っちゃう。カニの旨味がちょっとはありますけどって、ええカニを使っておりますみたいなね。
そんな聞くマダムに見せてあげて、あの作り方を。
うん。
帰り味噌を浴びながらの。
やばな感じの、ほんと。
いや、いい経験したよね、あれは。
そう。
こういう郷土料理がいろんなとこにあるんだろうなっていうね。
すごい不思議なね。こんな初めて食ったもん。
長崎の最果ての山奥の川で、の村落でやっているやつ、うん。
やつ。
お祝い事でやるんだって言ってたよね。
言ってたね。
そんな取れないらしいし、あのカニは。
すごいね、あれは。
いや、意見がしましたよ。
うん。
ねえ、ゲナパネっていうのでね、やりますから、長崎の方は楽しみにして
ください。あと TVer でも見れますからね。
見れますから、よろしくお願いします。はい、さあ、それで
は
行きましょう。
はい。
トータルテンボスの、
抜き差しならないと。
トータルテンボスの大村智弘です。
藤田健介です。
ということで普通歌、こちらですね、愛媛県のねちねちを、読まれたら2回目、
うん、
シーズン2では初、
うん、
おありがとうございます。藤田さんが出演されたアマゾンプライムのドキュメンタル、
はい、
見ましたよ。
ありがとうございます。
ドキュメンタルが大好きで、
うん、
次回を楽しみに待っていたところ、大好きなトータルテンボスの藤田さんが出るとはテンション爆上がりです、
うん、
友人の間では僕がずっとトータルテンボスが好きなのは有名でした、
うん、
トータルテンボスの藤田さんがドキュメンタリーに出るぞ、絶対見ろよと友人にもアピールしました、
うん、
そして配信開始、ドキュメンタル見ましたドキュメンタルはやはり面白かったです、
うん、
しかし藤田さん…もっと期待していました。
甘いな、やっぱ見方が。
友人からもお前の大好きな芸人面白くねえじゃねえか、
めちゃめちゃ甘いなやっぱ、ね、
と言われる始末。
甘、
私も思わず、まあな、トータルテンボスで面白いのは大村さんだからなと答える羽目になりました。藤田さん本人は今回のドキュメンタル反省点はありますか、それとも自分的には大成功ですか、裏話とかあれば聞きたいです。大村さんも以前ドキュメンタルシーズン0に招待されたけど断ったみたいな話してたと思いますが、なぜ断ったのですか、もし出演してたら作戦勝機はありますか、さらにお二人がドキュメンタルにぜひ推薦したい芸人とかいれば話が聞きたいです。
長いな、いろいろ
まあ、まず俺への質問から答えさせてもらいますと、僕はね、自信ないですね。僕は無理だと思うな。あの藤田がね、まあ今回出て、まあ、結果ね、そこまでそのね、面白くねえじゃねえかって言われてしまったというのはまあね、仕方ないというか、うん、それはまあそうでしたかってなるしかないんですけどね。俺たち二人だったら絶対藤田の方が向いてるんですよ、絶対に。これは ああいう場所はね、
うん、
今回藤田の範囲僕まだ見れてないんですよ。やっぱちょっと怖くてね、こういう意見で。一応藤田君が出るということで僕もね、これはトータルテンボス的にもまあこれチャンスかなっていうことで、いろいろ何をやるかみたいなことでね、まあ、ラーメン藤田君食べて、何回も食べて、
うん、
何回も食べてはゲボして食べてはゲボしてっていうのはね、俺勧めちゃったんですよ。その絶対面白いと、
うん、
それはまあ心折れてもやり続けると絶対面白いと思うわ。うん、下手したら優勝あるぞまで言っちゃった。手前ねちょっとこう不発だったって聞いてね、責任も感じてちょっとまだ見れてないんですけれども、これでもメンバーがメンバーだったら優勝してますよ。
まあこのメンバーの相性もありますよね。
そうそうそう、ね、まずねメンバー見た時俺はもうゾッとした。
これはゾッとするよ本当に今までの中
で聞いた話によるとちょっと殺されてた場面もあったと聞いている。
そうそうそう、
藤田が殺されてたと、
うん、
振りの段階でもう遮断されたとか、
うん、
最後までやれなかったとか、
うん、まあ、
うん、
俺の中ではだから、
うん、
本当に なんでって思う、その人がね、
うん、
なんでこんなことしてた
のかなんでこんな意地悪するんだ、
意地悪というかなんでこんなに感じでそんな、うんうん、
あこの人、
うん、その人が
ネチネチオ、
ネチネチオがつまんないとかってよ、
ネチネチオは
友達とかね、まあ
面白くなかったとは言ってないと思うよ。
いや友達が面白くなかったとかって、
ああ、ま、もっとだから胸張ってくれ欲しかったと。
そう、それは
友達に言われようと。
そう、それは別に仕方ないと思うんですよ、
うん、
俺も別に滑ろうと思ってやってるわけじゃないのよ。もちろん
もちろん
面白いと
滑ろうと思ってやってる奴はいないよ。
面白いと思ってやったのが滑っちゃってるだけなんだよ本当に単純に
滑っちゃったとかはまった、はまんなかった、
はまんなかったっていうだけなのかね。うん、でもあの
でもまあ見てた松本さんは笑ってたし、まあ、その
笑ってたし、
ねなみたいな、
うん、
バカだな藤田はみたいなことで
笑ってたし、
うん、
まあ、結構芸人の評価はそれなりにもらってるんですよね。あの粗品とかにも言われたんだけど、はいはいはい、めちゃめちゃおもろかったです。ただあの、うん、伝わらなかったとか。
なるほど、ね、
あと、
それはもうやっぱさすがですよ粗品
で。 俺なりにね、うん、あの俺の範囲をもし言うとするならば、うん、俺がこうやろうとしてたことは多分面白いことだと思うんですよ、
うんうんうん、
あの考えてたことはね、うん、ただそのやり方がすげえ下手くそだったっていうだけで、ね、
それまで見てないからさ俺、
うん、あの演出の面ね、多分台本でこれをやるって決めてることの、
うん、
まあ、用意した武器はねいい武器を揃えたんですけど、
うん、
その武器の使い方がすげえ下手くそだったと思うんでね、
うん、
あと出し方とかね。
でもその俺はさ、その1本でいいって俺は言ったんだけど、いろいろなんか用意してたらしいね自分なりに。
これはお前が言ってたんだけど、うん、俺逆に1本じゃ用意しといてよかったなとは思ったよ。
どう？でもその以外の聞いてお前がやったこと聞いて、あそんなことやったんだって思ったけど、そのルミネ芸人
クイズ、
クイズみたいない
や面白いじゃんそれあの
いやでもすぐ帰る人だな。
いや
あそこでやるのはウケないだろうと思っちゃうな。
ウケないけど、あのパッケージ見たら何してんのこいつっていう、しょうもないみたいな、だそのしょうもない笑いが通用しないなっていうメンバーではあったのよ。これなんなんみたいな、
あのメンバー本当になんか軽んじられるしょうもなさと、
うん、
深いしょうもなさがあると思うんだよ、
うん、
ラーメンはね深いしょうもなさだと思うというか。
ただねラーメンに関しては、うん、俺言わしてもらえば、うん、あれ一本で行こうとも思ってたんだけど、うん、最初もう行けるところまで行こうと思ったの、
うん、
でずっとラーメンも、うん、でラーメンも作るまでに時間がまずラグがあるのね。
なるほどね、思ってた以上に、
うん、3分ぐらいかかるわけよ、
はいはいはい、
で作って食べるじゃん、うん、で食べる位置も、
うん、
あのテーブル座って食ってるのがいるんだけど、うんうん、その間に、
うん、
集団で俺以外でみんなで何かをやってるわけよ、
う
ん、
まあそうだろうね、
うんうん、そっち側で、うん、で俺はただ黙々と食べてて、うん、でそこでなんか面白いこととかなんか
攻防
が繰り広げられてる、うん、その間俺また2杯目作ってこう食べる、
うん、
3杯も食べてるんだけど、うんうん、なんか卑怯なやつみたいな。
めちゃくちゃ面白いけどな。
面白いんですよ
お前蚊帳の外でずっと作って食べ、うん、吐く作って食べ吐くでしょそれは俺はすっごい面白いと思うんだよな。
ずっとやってたんですけど、 あの心折れてくるんですよ何やってんだろう、まあ、俺ずるいなっていう。
ずるいのかな。
でもなんかまあ多分あれは結果的にあれをずっとやってればよかったんだと思うんですけど。
ああそうは思う。その結果的に
結果をね考えたら、
あだったらそうだと思うよ。俺見てないから何とも言えないけど、
ただあのもう本当にもういい、
それをずるいと思うやつはいないと思うし
な。何こいつっていうふうな、ちょっとなんだろう、難しいな。
あのとにかくメンタルがやられたのね。
でこう麺を茹でてる間は時間が空くんですよ、うん、
はいはいはい、
手持ち無沙汰になるんですよ。
あそこでいろいろやってた。
そこでやっぱりこうなんか会話に入る感じになっちゃうんですよね。
なるほど。
でこれワンコ形式で誰かがずっとこうやってくれるんだったら多分黙々といけたんだと思うんですけど、自分で作るっていうのがね、
まあまあまあ、でもまあいい経験だよ、これは絶対。
これはね、あとはね、
あんなとこ出れないよ。
あとはね本当にね、なんだろう、
出ようって思ったのはすごいよ。まあ、俺がね藤田さんいけんじゃないって、言ったらって言って、まあ、断るかなと思ったらやってみようかなって言うからさ、
でもこれ見てる人はね、単純面白いかつまんないかだけだと思うんですけど、こうやっぱ芸人の中であそこの舞台に出る出ないって、
いやすごい、
相当すごいことだと思うんですよ。
全員が出たいと思ってるものなんですよあれはね。ただやっぱり断ってる人もいっぱいいるんですよ。そ
う、出たくないって思ってる人も嫌だ怖い
っていっぱいいる中、自分にはちょっと栽培向いてないとか、
向いてないとかね、
いっぱいいる中やっぱ出ようってするだけですごいからね。
だから分かりやすい感じで言ったら地下格闘技とか、あの素人のアウトサイダーみたいなのってみんな出れるわけじゃないですか、
はい、
権利的には、
うん、
だけど出るの怖いから、まあちょっとやめようみたいな感覚に近いですね、う
ん、怪我するからとか
芸人の感覚としてはね、
そうそうそう。
で、まあ、もちろんアウトサイダーではなく本当にプライドぐらいのレベルの高さですけどね、格闘技。
いやだからどうなんですか、この次だからオファー来たらどうする。
行けますよ。
おお、
行きます。
俺皆さん
これやっぱり1回行って分かったことっていうのがあるんで、
それはそうだよ、
うん、
うん、1回目よりは絶対うまくいくと思うよ。
そうそうそうそう、
うん、
なんか成長の様見せたいね。
ぜひねこれを聞いてたら、ね、天野さんもう1回藤田オファーしてあげてください。次は何かしますよ。
これでオファーが来た、もし来たとしたならば、あのその首脳陣側からしたら評価は高かったってことですよね。
あそうだね、まあ、もしくはこれを聞いて、
お
まだそのメンバーだったかと、でメンバー変えて一回やってみようかっていう、
まだ死んでねえかこいつってね。いや死にはしませんよそれは本当に。
もしじゃあオファー来て、受けて、同じメンバーだったらどうですか。
もう死んでます絶対無理だと思う。
絶対無理、あもう無理だと思うまで言っちゃう。
あこれだって無理だ俺も今日も無理ですっつって絶対ハマんない。
まあまあこれ聞いてるなんてことはほとんど分かんないと思いますけど、一応その希望をもう一回この人で出してほしい。
まあトロサーモン久保田くん、
久保田、
はい、
はい、
千鳥のノブ、
ノブ、
サンドイッチマンのどちらか、
おおどっちでいいんだ、どっちかでいいんだね。
どっちでも
どっちかとか言ったら、まあ
どっちかって言ったら伊達ちゃんかな。
ま
あ
うん、
うん、あとはパンクブーブーの黒瀬、
黒瀬、
はい、あと誰がいいかな、後輩とかね、まあ俺の
笑い飯さんは
笑い飯の哲夫さん、
哲夫さん、
はい、
面白そうですよ今挙げてるメンバーだけでも。
あ本当、哲夫さん、
ね、だいぶ面白そうですよ。
あとはね、あという他事務所とかもね、やっぱいた方が。
ザ・ブングル加藤なんかどうですか。
加藤強えんだよあれ俺笑っちゃう可能性あるんだよね。
そんなこと言ったらお前今まで上げた人に謝れお前加藤強えんだよあれ俺笑っちゃうかもしれない、
ね、今まで上げた人って、まあ、テクニカルな人多いじゃん。だけどあの加藤の本当にこう加藤はタイプが違うんだよね。
お
あの強引さがすごいから、
すごいよね、不屈だしね。
不屈なのよあいつ魂がすごいのよ、どんどん向かってくるのよね。
お前そういう意味ではなんか不屈みたいに憂鬱だもんね。
憂鬱なんだよちょっと。
不屈があるんですよ彼、ちょっと意外にメンタルが強そうに見えて、
ずぶとくいくよ。
まあまあその辺のあたり反映してくれたらね、 嬉しいです。これは楽しみにしておいてください。いや
ちょっとね、
ということで今回もよろしくお願いします。トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズのサポートで世界中の抜き差さらへお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。さあ続いてのコーナーはこちらです。
グルメ王藤田大村。
さあ芸能界のグルメ芸人枠がなぜか空いた今、
なぜか
我々がグルメ王になるために美味しいグルメ情報をもらっています。行ける範囲であれば実際に食べにテレポートしますと、
はい、
いうことですけれどもね、今回も引き続きラーメン、
はい、
今回の担当は藤田くんでしたね、
はいはい、
まずは藤田くんからの、レポを聞いてから、こちら行ってみたいと思います。
そうですね、
はい、
まあ
どちらに。
市川かな。
市川かな。
千葉県の
市川。千葉県ですよね、市川って。市川市のことかな。
市川になるのかな、あれね。
市川になるのかな、あれね。どういうことですか。まあ場所がよく分かってなかったのかな、行ったけど、
うん、醤油だったかな。
醤油だったかな。醤油食べたんですよね。
食べました、ね、
食べたなら別に醤油だったかなじゃなくて、そんな
細麺かな。
味噌か醤油か豚骨か塩ぐらいしかないでしょ、だってベースは。
で美味しかったな。
美味しかった。教えてください、どちらの。まず
千
葉の市川
店に
行って、
うん、で食べました。
食べた。お、
美味しかった。
まずじゃあ写真を。
写真はまあ後ほど。
後ほど。
はい。
まあじゃあメニューを。
メニューも後
ほど。後ほど。じゃあ味の感想を。
美味しかった。
美味しかったのみ。うん、言ってねえな。こいつ言ってねえぞ皆さん。何なんだよ。
すっかり忘れちゃってさ。
すっかり忘れちゃってさ、じゃねえよ、お前。
本当にさ。
先週の高高町のさ、払わねえことは忘れなかったくせに。
あ、
忘れねえで、マンさんにどうでしたなんて聞いてたくせに。自分のラジオのなんか、ほぼお前がこれ、言い出しっぺのコーナーだぞ。やりたいんですよ、グルメの、つって。
すっかり忘れちゃ
う。順番やってこうってなって。お前まずやって、俺やって、次またお前で。お前が言ってたよ、まだラーメンやりてえと。もう一回ラーメンやりてえと。ラーメンまだまだあると。次俺だなっつって。行きてえとこあるんだよ。言ってたよ。ほんでなんだ今日。石川だったかな、じゃねえ。
忘れた。
もう終わりですか、この、じゃあね。
終わりじゃないですよ。
これはもうこんなもう、発起人がこれじゃ。
終わらせないよ。
終わらせないよじゃねえよ。言わせねえよみたいに言ってんじゃねえよ。
そんな簡単に終わらせねえよ、この子。
お前が終わらせにかけてる。お前が終わらせに来てんだよ、お前。行かねえとか、忘れたとか。
ざっけんな、お前。こんなまだ1回、2回しかやってないで判断すんなよ。
ざけんなじゃねえんだよ。お前が行ってこいよ。なんだよ、お前。だいぶ前に来たよ。沢田君から、藤田さんやりますからね、と。うん。
やっちゃった。
行ってきてくださいねって。
やっちゃった。
俺もそのグループ内で見てたし、
うん、
俺がなんだったらその日は藤田のラーメンはあるんですかって、お前の担当のお前が聞くべきことを俺が聞いてあげて、お前が忘れちゃう可能性があるから。
うん、
したら、ちょっとそれ確認しますね。確認して分かったら連絡します。あ、確認した結果やります。
うん、
藤田さんお願いします。了解です。入りましたね。入れましたね。
入れた。
で、
やっちゃった。
やっちゃったじゃねえよ。
忘れちゃった。
なんで忘れんだよ、お前、ラーメン。
忘れちゃった。
ラーメンが自体食べてないのね、じゃあこの一定期間の間に。
食べたよ。
食べてたんかい。
うん。
で、それいいよ、そこ、その何かどっかで食べた、何かで。
写真も何も撮ってない。
いや、もう店と、その食レポと、
うん、
メニュー名だけでいいよ、とりあえず。
そんなんでいいんですか？
とりあえずね、だって忘れて何もないよりいいじゃん。
ああ、わかりました。うん、恵比寿。
恵比寿、
はい、
うん、
息子と行きましたね。あの麺的にはまあ普通の、
うん、
細ストレート麺かな、
うん、
うん、ストレート麺で、うん、でね、スープがちょっととろみがあるというか。
どちらの？
あの天下一品ラーメンっていう。
もう超チェーン店や。
天 天下一品、知ってます？
日本最大のチェーン店じゃん。
天一っていう略されてて。でもスープ飲み干し明日もよろしくお願いしますって。
どこにでもあんだよお前。
明日もよろしくお願いします。
何が恵比寿切り取ってんだよ。
恵比寿で行きました。
恵比寿にしかねえようなラーメン屋かと思ってたよ。
あ、知ってるんだ。
当たり前じゃないですか。
じゃあダメか。
京都発祥の
ダメか。
いや別にいいんですけどね、チェーン店だって別に。
まあまあ、
ええ、天下一品の美味しさ誰でも知ってるから。まあそれは向き不向きはありますけどね。
まあまあね、
ああいうこってり系は。
あ、じゃあこれ、
はい、
うん、まあ、これあの、うん、三軒茶屋のお店、
三軒茶屋のお店、
はい、行きまして、結構メニューが
何ラーメン、
醤油かな、
醤油ラーメン、
塩とかもあんのかな、
う
ん、
おう、
うん、
食べたのは醤油。
そう、うん、でラーメンだけじゃなくていろいろメニューがあるんですよ、うん、あのチャーハンとかも、どん、あと野菜炒めとか。
野菜炒めとかもある。そう、そういうの一応聞いておきましょう。店の名前は
日高屋っていうお店。
いや、まあ、どゴリゴリリーズナブルなチェーン店若手の頃よく行くとこ、芸人の若手が売れない頃絶対に行くところ、日高屋。
創業昭和 何年みたいな感じ。
何なんだよお前、全然グルメじゃねえな、行ってるとこ。
グルメですよ。
行ってるとこお前。
グルメです。
無理だもう俺たちグルメを、そんなやつ。
グルメです。
そんなやつが言っちゃったら失礼だけど。美味しいけどね。
美味しい。
美味しいけど。
うん。
うん。そこまでこだわってない味だ。深く掘り下げてない味だ、あの辺は。美味しいけどな。
美味しいけどね。
うん、もちろんそこは語弊なく言わせてもらう。美味しいよ。美味しいけどこだわってはない。こだわってたらもっと値段が跳ね上がるはずだし。
あ、
うん、
安いっすよ、ラーメン。
安いよ。
ワンコインしないで。
しない、三八とかだ。
うん。違うのね。
違うよ。
行ってきますよ、今日。この後。
言うんだよ、もうそれ。
そんだけ言うんだって言ってってあげますよ。
そんだけ言うんじゃねえ。
この後、
せたんだろ、
市川まで足を運んでね、わざわざ。
わざわざ。
行きますよ。
あるんだよ、この後、市川で仕事が俺たち。そのついでだろう、どうせ。
ついでって言うなよ。
ついでに行くんだろ、
ラーメン食べに行く、うん、ついでに仕事があるんだよ。
ちげえだろ。お前の都合で市川で決まるわけねえだろ。さあ、もうリスナーさんから来てます。リスナーさんもやっぱそんな、もう発起人のお前の熱が冷めてるのが分かってんのかな。もうやっぱ少ないですか、
来てるし、厳選された、
ほら
来てるじゃん、
来てるん
ね、来てるじゃん、お前いっぱい来てんじゃん。
ラジオネームサラシボ、
はい、
あ、いいですね、グルメ音楽っぽくて、うん、
頑張れ。
シーズン2から始まった新コーナー、グルメ王藤田大村。最初は藤田さんの紹介でした、
うん、
リスナーさんも含めて魅力のあるラーメンの紹介、とてもそそられました。
いいじゃん。
しかし場所が山梨ではない。そして大村さんが、桃の木さんを紹介しており、場所は新宿御苑、
うん、
おっしゃっていました。何、新宿御苑だと。ポッドキャストを聞いたのは配信後の8月25、地元の山梨ではないのですが、8月27、28に研修で新宿へ行くことが決まっていました。
お
お、これは神のお告げだ、行くしかないと思いました。すぐに桃の木をググり、営業時間を確認、オープン直後なら行ける、いや行こうと決意し行ってきました、
はい、
紹介の通りの少し濃いめの漬け汁にツルツルの平打ち麺、背脂の絡んだスープが絶妙でした。さらに途中で生姜を効かすと、あ、溶かすと味変となりさっぱりに。二度おいしいとはこのことだ。そしてサラダで口直し、最後まで一気に食べてしまいました。大村さんもここに食べに来ていたのか、この席に座ってたのかなと思うと、ふんがふんがが止まりませんでした。もう研修なんてどうでもよくなってしまいました。ただ、少し心残りは、隣に座っていたおじさん二人組が、テール丼ならぬものを食べていました。
うん、
後からでも注文すればよかったのかなと。また、併設のカフェのレモネードを頼むお客さんも、この二つはまた近くに来た時に堪能しようと心に誓いました。ありがとうございましたと。生きてくれたんですね、うん、僕の。
テール丼はどうだったんですか。
俺はテール丼まで行けなかった
ん
です
よ。あ、そう。
でも絶対ほぼね、3人に2人はねテール丼頼んでるんですよ。
へえ。
で、行った時は絶対テール丼をね食べた方がいいですよ。美味しそうだったね。え、
生きてきてるね。
生きてきてますよ。お前がこれやるんじゃなかったっけ。俺がだって星なんとかっていう回だから今日は。うん、
お前が勝手に取ったじゃん。
今回俺が星なんとか言うんだよ。
さあ続きまして、 栃木県はちみつバターさんですね。お、もう美味しそうな名前ですね。
名前つけてきましたね。もう星3つです。
あ、ありがとうございます。
ネームに。
さあ、じゃあ、
チレサーじゃないです。続いて本題読んでください。
あ、そうですね。はい、グルメ王コーナー第1回で藤田さんが紹介されていた小倉屋さんですが、うん、私は栃木県内在住なので早速行ってきました。
おーおー、うん、あ、また感想、
うん、おすすめされていた通りもちもちの縮れ麺、うん、日本酒のように、溢れたスープ、驚きのタイミングで来る餃子、広々とした駐車場、どれも最高でした、うん、抜き差し効果なのか店内は大変にぎわっていたので次はバンダナを巻いて食べに行こうと思います。
おー、いいね、
抜き差しリスナーね。で、佐野ラーメン以外にも栃木県には美味しいラーメン屋さんがたくさんあります。今日お二人にご紹介したいのは栃木県下野市のラーメン専科竹末食堂です。
食堂、
ここの味玉スペシャルが最高なのです。黄金に輝く鶏白湯スープの中に極太麺が沈んでいて、うん、上には厚切りチャーシュー、玉ねぎ、三つ葉、味玉、そしてホタテペーストが並びます。
ペースト、
うまそう。ちょっとこうペースト状
になって、ペーストが上に
乗ってん
の、溶かしてくんだ、
うん、
うわ、
濃厚なスープとホタテが麺に絡みついて、それはもうスペシャルに美味しいです。またもう一つのおすすめはお店のトイレです。カウンター奥にある銀縁に赤いレザーで装飾された扉を開けると、うん、中では爆音で矢沢永吉さんの曲が流れています。
はという
その雰囲気はさながらライブハウス、 A ちゃんさんのライブ DVD も放映されており、熱い気持ちで多目的に利用することができます。
いや、多目的言うな。
ぜひ芸能界の次なる多目的枠を狙うトータルテンボスのお二人にご賞味いただきたいです。
何そこ、トイレにこだわってんだ。
いやー、だからまあ A ちゃん
ファン、写真ないの、そのホタテペーストラーメン、
ね、あるっぽいですけど、こっちには出てないです、
ね、ないんだ、見たいな。
いや、これうまそうだね。
うん、太麺の、
うん、
いや、いいですね。
いいじゃん。
いやいや、星も、まあ最後に言うのかな、星3つあげちゃいたいな。でもな、
はい、じゃあ続いていきましょうか。
星3つだな、今は、はい、
三つ、
もううまそうっていう意味で、はい、
さあ続きまして東京都文京区うるおい大吟醸さんですね、うん、これまで隠れ抜き刺したんでしたが、このコーナーへのメールが2通しかなかったと聞き、コーナーのクオリティを底上げを図るべくメッセージした次第です。
ありがとうございます。
私のおすすめするのは池袋や中野等にある円治というつけ麺屋さんです。
池袋や中野、円治、うん、へえ、つけ麺屋、
つけ麺屋ですよ。
いいっすね。
池袋なんかお前練馬からすぐ行けるから、ちょっと
そうか、これ結構近いな。
うん、
うん、狙いとこだぞ、
ね、
うん、
ここのつけ麺は都内でも数少ないつけ麺カテゴリー、うん、ベジポタ、
あーうまいんだよね、
を食べられるお店です。
の旨味がね、
その他に煮干し度の強いベジポタ煮干しつけ麺もありますが、今回はこのベジポタの紹介です。
おー、いいね。
ベジポタとはベジタブルポタージュの略語で、煮詰めた様々な野菜から取られたポタージュのような濃いスープに魚介なども加え、一般的なつけ麺では感じられないまろやかさを持ち、
野菜と魚介か、
優しい味の中に濃厚さを感じる絶妙なハーモニーを奏でるスープです、
うん、
で言った天下一品もベジポタなんだよね、元祖。
そうなの？
あの、お豆とかさ、野菜を煮込んであのとろみが出てるから。
ベジタブルなの、あれ、
あれベジタブルポタージュなんですよね。
そうなんだ。
そう、そして麺は2つから選べるのですが、藤田さんもきっと気に入るであろう、ハイガ麺出た、
ハイガね、
ハイガね、
あのちょっとこう黒
みが点々がある、ね、うん、うまいんだよね。
あるんですよ、
ハイガ麺というものを選ぶのがおすすめです。ハイガ麺とはハイガを利用して作っているので栄養価が高く、歯
応えがあるんだよね、
比較的太りにくいという機能面を持ちつつ、つるっとした食感、濃厚なスープとの相性の良さなど食感の面でも素晴らしいものです。そしてこのお店の強みは味だけでなく心意気にもあります。つけ麺は必ず麺大盛りで、麺に大量のつけ汁を絡めて食すタイプの人には嬉しいスープおかわり自由のサービスをしてくれるので、つけ麺で最後に割りをしたい人などの理由でつけ汁をケチることなどしなくてもいいのです。
いやー、いいね、
これいいですね。円治、
つけ汁もおかわり自由、円治ですか、はい、調べておきましょう。うわ、これもいいな。星いくつ、いや俺練馬じゃねえのよ、
住んでんの、
うん、
あ、
そういえば
そっか、
うん、だからすぐに池袋行けるやじゃないのよ、練馬じゃないから。ずっと泳がしてたけどさ、
ごめん、
うん、
わりわり、
これも星3つですね。
3ついきましたね、これ。
うまそうだな、全員。写真もないのこれ。円治のつけ麺。ベジポタの。
つけ麺ちょっとあるみたいです
よ。あ、これはもう、さっ、うわー、うまそう。
今日1回やめて円治って
ことか。あ、これうまそうだ、ほら。
うわ、うまそう。
これ。 ああ、エンジね、覚えときますよ。いやー、ということでね、発起人の藤田くんがダメになったということですからね、忘れてしまったということで、どうするんですか、これ、ラーメン。
やりますよ、
まだ。まだ続けんの、ラーメン。
ラーメン続けるでしょ。
次は俺で行くの、それもお前で行くの、また。
そんなお前に決まってんだろ。
いや、俺なのかよ。どうすんだよ、次もまたお前で、またその、そしたら俺また来ちゃうだよ、そしたら。
次お前で、うん、で俺だよ。
いや、いいよ、お前行けよ。行ってないんだから、お前。
いいの？
お前行って俺でいいよ、別にそれは。
え、行っちゃうよ、じゃあそんなこと言うんだ
よ。いや、行くんだよ、そもそも。行かなきゃ。
いいの？いいの？俺が行っちゃう。俺行っちゃうよ、そうすると。
いいんだってだ。
お、じゃあ行っちゃうよ、俺。
じゃあ行っちゃうじゃない。うん、行けよ、そもそも、今日。
じゃ次回ラーメンで俺が行きます。
ちょっとラーメンはね、あと一周しなきゃって約束でしたから。
はい。
ねえ。
ラーメンの後どうする？
カレーじゃない？それはもちろん。
カレー。
うん。王道王道で行こうよ、とりあえず。
カレー自信あんの？
いや、自信はもう何店舗か知ってるからね、俺もカレーの。うん。
俺もカレーはあの人に聞こう。
あの人に聞こう。誰なんでしょう。うん、
かりませんけどね、ちょっと楽しみですよ、
ね。ウガンダさんかな。
ウガンダさんは飲み物って言った人だよ、カレーの感じは。
保存名じゃねえかも。
保存名じゃない。
ということで、ラーメンで皆さん、写真付きでできればね、お願いしたいですね。そうですね。はい。宛先お願いします。
はい、宛先の方は tt@allnightnippon.com、tt@allnightnippon.com です。あなたからのグルメ情報を待っております。
トータルテンボスの抜き差しならないと。さあ続いてはこちらのコーナー、
抜き差しモノマネショ
ー。さあ往年の人気コーナー、抜き差し歌謡ショーに変わる新コーナー、
はい、
リスナーに得意のモノマネを披露したり、我々がモノマネを無茶振りしていきます。モノマネが似ていたらサイン入り番組ステッカーをプレゼントいたします。ということで早速リスナーと電話がつながっています。もしもし。
もしもし。
この声はアフロン。
お前知らねえだろ、アフロンの声。
はじめまして。
はじめまして。
アフロンはどちらから？
横浜です。
横浜市からですか。ありがとうございます。
横浜多いよな、聞いてる人。
何歳なんでしょうか、アフロンは。
今20歳ですね。
お、あら若いね。
はい。
ということはまだ学生なのかな。
大学生です、
ね、大学生2年生、はい、3年生
3年です
3年生か。
はい。
横浜の大学ということかな。
そうですね。
おお、いっぱいあるけどね。
まあね、
はい、
もしかしたらゴミ淵と同じかもしれないね。我々の初代マネージャー、ゴミ淵。
横国だよね。
横国ですか。
あ、ちょっと違いますね。
横国ではなかったというか、はい、深追いはやめておきましょう。
はい。
ねえ、そう、じゃあ生まれは全然違うのかな。
茨城ですね。
茨城県のどちらですか。
はい、あ、水戸市です。
おお、藤田とじゃ。
違う、俺水戸出身じゃねえんだよ。
違いました。
俺御殿場出身なんで、水戸出身の方がまだいいわ。
水戸の、ね、
御殿場と比べたら
大都会です
か、ね。水戸の方が都会だわ。
水戸から横浜ですか。
そうですね。
いいですね。3年生ってことで、ね、来年もう就職活動もしてんのか、3年ってことは。
今ぐらいからかな。
そうですね。ちょっと始まってきたって感じですね。始まってる
んだ。なんとかシートみたいなの出すんだっけ。
はい、あ、なんかエントリーシートみたいなのはやってます。はい。
どういうとこ狙ってんの？
そうですね。ちょっとメディア系とかも、まあ、それ興味あるかなっていうのは。
テレビ局関係？
あ、テレビ局かわかんないんですけど。う
ん、日本放送どう？
スポーツ系とかなんか。
日本放送
は、うん、ちょっと考えてないです
ね。考えてないか。うん、そういうことじゃなかったか、メディアといっても。なるほど、いいね。いろいろね、まだこれから、はい、もう夢が広がる時期ですけれどもね。
はい、最近ちょっと、うん、就活とか始まってきたんで、
うん、
大村さんに頑張れって言ってほしいんですけど。
お、言ってあげろよ。それ頑張れるよね、そう言ってもらったらね。
そうですね。
大変でしょ、就活とか。
そうですね、ちょっといろいろ大変ですね。
おい、なんだよねん。
静岡出身だよな、お前。なんで関西弁使ってんだよ、急に。
なんで言わなあかんねん、俺が。
いや、言ってあげればいいじゃん、大村さんに励ましてもらいたいって。
いろいろまずそういうの段階減るもんだろう。
段階とかいらないんだよ、別に普
通
に。
関係性気づいてからだろ、そういうお願いは。
いや、これぐらいいいよ、別に関係性なくても。
大学生ぐらいしか知らねえよ。どこの大学かも言わねえし。
聞いてねえだけだよ。
深
追いやめましょうってお前が言っただけなんだ 別に答えてくれたかもしれない。
みなりも全くわからん。
それはそういうもんだ
かとか。
ラジオだよ。ラジオだからしょうがない。
そんなやつが言えるか。そんなお願いを。
言えるよ、それ普通。いいじゃん、別に。そういうもんだよ、ラジオと。あと。
しょうもねえ大学行ってんぞ、多分。
知らないよ。しょうもねえかどうかわかんない。しょうもねえ
の。偏差値。5ぐらいの。
そんな大学ねえよ。世の中にねえよ。偏差値5の大学なんか。
バカ大言ってんぞ、こいつ。
バカ大とか言うな、
こんな。アフロンだぞ、お前だって。
聞いたことない大学だったらどうすんだ、お前。
いやいやいや、考えられへんけどな。
こんな静岡出身だよね。
どういう親に育てたらこういう子供なんだろうな。
どうすんだ、本当に片親だったら、お前。
いや、片親とは言ってねえけどさ。
とか、なんかすげえ、どうしようもねえ家庭だったらどうすんだよ、お前。
あんまり。いや、そうだろ。どうすんだろうって、そうだったらじゃなくて、そうだろ、どう考えても、そんなお願い。
いや、もう親のせいとかしちゃダメで、別にそん
な。めちゃくちゃ人間的な差が激しいぞ。
いや、人間的に別にいい。
俺とアフロンは。
人間的な差なんかねえよ、同じ人間で。
超低大学だ。
大学のこと言うなよ、お前。
早稲田。
誰？
こっちとら。
いや、明治じゃねえか。何嘘ついてんだよ。早稲田じゃねえじゃんか、お前。落ちたじゃねえか、
わかんなきゃ、わからんねえろ、今ここ早稲田なんだってなってただろ、お前が言わなかったら。
思いっきり落ちてたじゃねえか、早稲田。2年連続ぐらいで。
ダメだね。お前のせいでもある。
2年連続早稲田
落ちてた。お前のせいでもあるだろ、落ちた理由は。
思いっきり落ちてたね。
え
すげえけどな、
前日にお前俺を止めてくれて、
うん。
俺勉強したかったのに、お前、桃鉄誘ったから。
遅刻して。
50年やっちゃったんじゃねえかよ、お前。そのせいだろう、どう考えても。
ですで、大学。
どうでもいいんだよ。スーパースターズだ、こちら
は。まあ、言う必要ねえよ、自分で。
天井人や。
あ、まあ、そ
んなボトムだよ、アフロンなんか。
ボトムなんて言う
の？日本の民度下げてる、張本人だ、アフロン。
下げてねえよ。
アフロンだ。
そんなことね、民度下げてるの。もっといろいろいるよ。
アフロンだよ。一人。平均値を下げて、アフロンのおかげ
で。そんな煽り運転とか
してるやつが俺の生体を震わして、
そんなことない。
頑張れと言ってほしいだ。
言
うか、なんで
言ってやる。
お前もスーパースターの横にいて何もわかんねえのか。
俺スーパースターで言うんかい。
ありがとうございます。
ごめんな。バカ台とか言っちゃって。
いや、全然大丈夫です。
ごめんな。ちょっと長尺で行かしてもらいましたけど。
長尺だったね。
このくだり、本当大好きで。
大好きなの
絶対に興味
をみんな言ってくるからさ、もう疲れてくるんだけど。みんなリクエストしてくるから、うん、もう3歳児ぐらいみんな言ってくるからさ、3歳児ってもう空気も読めず何回もさ、
もっともっと
多分もう
欲しがり気だからね、
飽きたでしょって、うん、こっちがさ
もう一回
やってあげれるんだけど、うん、やってあげれるんだけど飽きないってさ、うん、こっちがなっちゃうじゃん、3歳児とか、
うん、
3歳児ぐらいのあれだよね、みんな
ぐらいみんなやっぱすげえ好きなんだよ、このコーナー、このノリが。
いや、ありがたいけどね、
うん、
はい、ありがとうございます。
いや、アフロン誰に似てんの？
有名な人ですと、
うん、いいよ、だから本当自分で言いづらいようだけどさ、人から言われたやつで一番、はい、もう嬉しかったやつでいいから、
うん、
別に自分が似てると思ってるっていうふうに聞かないから大丈夫だよ、そんな、
はい、
うん、
髪の毛、このアフロンって名前じゃないですか、
うん、
すごい、元が超癖なんですけど。
あ、そうなんだ、
はい、まっすぐにしてた時期があって、
うんうん、
その時キックボクサーの那須川天心にめちゃくちゃ似て
る。似てねえだろそれ。似てるかもしれない。
天心くん、
うん、
バリバリのイケメンでは売ってない、
うん、
天心くんは強さで売ってるから。
強さで売ってる、
うんうん、似てねえだろ、もう別 に似ててもおかしくない。
似ててもおかしくない。
まあ、結構
ありえる顔だ。
そ
うなんだ。でも天心くんね、
はい、
まあまあ別にブサイクでも何でもないしね、うん、
うちのマネージャーもさ若干天心感あるよね。
ああ、天心顔かもね。
ナスカ天心感あるよね。
スポーツ顔なんだよね。
スポーツ顔、うん、
あ、
野球やってたんだけど、うちのマネージャー、
ね、気の強いスポーツ顔でいい顔
で、やんちゃ顔っていうのかな、
やんちゃ顔かな、
うん、うんうんうんうん、
そうだね、
やんちゃ顔だ。ちょっとアフロンも
なんかすごいいかついとか言われることはあります
けど、いるよねこういう。でも意外といい人多いんだよね、この顔。
那須川天心くんが一番嬉しかったと。
そうですね、自分、藤田さんと一緒で野球部だったんですよ。
う
ん、
あ、そう。
それで坊主の時は、
うん、
暴れる君に出るとかすごい言われます。
あ、そう、暴れる君もね、実は、
天心くんは、確かに。
同じ系統の顔だよね。
もう土俵が違いすぎて、
うん、こう結びつかなかったけどね。
そう。よく考えたら、 暴れる君伸ばしてね、
うん、
ちょっと
坊主だしね、
金髪とかにして短髪して、ね、もしかしたら天津顔になるかもしれないもんね、
うん、で同じこと言うと千鳥信と誰でしたっけ、
ね、
ジャンルが違
うから
綾瀬はるかさんもね
本当ですか、
これはもう絶対もう交えない 顔でしょ、
よ横に並べたら似てないですよ、ただイメージの段階で、
ね、ノブからはいけないんですよ、
ノブからいけない
ですよ、綾瀬はるかさんはもちろん
綾瀬はるかさんを見て
ると
はい、
ノブ入ってんな、入ってんなっていう ね、
あのね、あのクオリティが高い方からいけるパターンがあるんですよ、低い方に、
あ、そうなんですね、
低い方からは上にはいけないんですよ、
ノブ見てた綾瀬はるかさん結びつかないです
よ、同じことはね前も言ったんですけどね、ディカプリオ、はい、レオナルド・ディカプリオさんを見てると、
はい、
法政さんいけるんですよ
いけるね、
山崎法政さんが見えるん
です、いけるいけるいける、
法政さん見てたらいけないんですよ、
ディカプリオからいけるんでしょ、
上辺はいけないんですよ、下辺はいける、
下辺下限は
あとね、小雪さんね、
小雪さん、はい、
女優の小雪さん見てるとね、はい、九太郎いけるんですよ
九太郎いける、
ハイキングウォーキングのもちろん九太郎から小雪さんいけませんよ
小雪さんからよしこもいけるんだけどね、俺
よしこね、うん、まあ、小雪やってますからね、やって
る
もちろん、
うん、やってるけど、
それはやってるからじゃねえかな、小雪をイメージちらついちゃうだけじゃねえかな、そういうのあるんですよね、
いける人ちょっとやりたいね、いける人
募集したいね、
募集したいね、
あの人からあの人はいける、
あ、確かに、
でも逆のあの人があの人はいけません、
うん、だから天心くんから暴れる君はいけるじゃん、
はい、
いけるね、いけるね、この天心くんの写真から暴れる君いけるけど、
暴れる君から天心くんはいけんの、
うん、この場合だといけないっていうところなんだけど、うん、そのなんだろう、その天心くんがキックボクサーとしてすごいっていうのが先立ってるから、はい、勝手に天心くんを上に置いちゃってるんだけど、うん、顔の作りって言ったら別に差はないのよ。
そうか。これは単純に似てるってこと
ね。そうそうそう。だから系統が一緒っていうだけで、レベルの違いはそんなないのよ。
似てるっていうのはいけるとはまた違うのね。だ
から
そう
でいけるかもしれないね。こっちの場合は。
似てるんだ
っていう、ね。そうそうそう。
正直、天心先生似てるって言われた方が全然嬉しいですよね。
あ、暴れる君っていうようなね。
ね、なんかそういうのあるよね、はい、顔面のクオリティそんな変わんないんだけどね。その人のなんか人となりとか、
こう、
パーソナルデータとかが、やっぱ天心君はすごいものがあるから、
うん、
ただただ強いっていうのがあるから、やっぱ嬉しいよね。
はい。
わかりました。ありがとう。じゃあ、これからもラジオ聞いてね。
あ、違う、
はい、モノマ
ネのコーナー。
あ、モノマネでしたね。
モノマネしてもらうんで。
ちょっとね、メールが来てまして、
はい、
まあ、僕たちの、まあ、モノマネショーが始まるということでメールを送らせていただきましたと。はじめまして、大村さん、チェ・ゲバラさん、こんにちはと。
誰がチェ・ゲバラだよ。
あなただったんですよ。YouTube やラジオ、そして漫才の動画などで我々を楽しんでくれてると。
はい、
コロナ自粛期間中から聞き始めたんですがと。
結構浅めだね、
う
ん、まだね。
下ネタ大好きな自分はドハマりしてしまったと、うんうん。最近は毎日のように拝聴させていただいていると。
うん、
さて、モノマネですが、自分は中学生の頃からある有名なスポーツ選手のモノマネをしていて、至るところで小笑いを、小笑いかな、小笑いとかっさらってきました。トータルテンボスのお二人にも聞いていただきたいので、ぜひ参加させてくださいと言っております。
スポーツ選手
アフロン、
はい、
王貞治、
いや、あんまりねえだろお前、20歳の少年が王貞治は
一本足、
一本足か、しかも
一本足
誰でもできるじゃねえはい、誰だろう、それ、もしかしてスポーツ選手ってこと、はい、天心くん、
ああ、ちょっと違います
ね。なるほど。
やっぱ言葉でしょうね、このラジオでやるっていうこと
は。そうですね。
言葉もの
まねで、
声真似みたいな。
これ何、はい、もう当ててほしいって感じ、
当てようか。ヒントは、
うんうん。
金髪ですね。
え、天心くんじゃないのに。
はい。
金髪って言ったら、
金髪のスポーツ選手か。
高山義弘かな。プロレス
かな、ちょっと大変な時期だけど
高山、デニス・ロッドマンかな、
いやいや、それ金髪だけど、うん、海外の人ってこともあんのか、
あ、そういう、日本人です、
日本人の金髪か、
日本人の金髪
だけど海外で結構活躍されてる方です、
きっと
山城か、山城高校のあの
いや、もう山城高校のあいつ誰だっけ、もう名前出て
こない、今スペインでうどんやってんじゃん、
やってるやってる、
いや、
飯塚、飯塚、飯塚だけど、何塚、 石塚。
ベルディ。
ベルディ。ベルディの石塚だよ。
京都の。
京都の山城高校。
山城高校の。
ピアス開けて、金髪で。
センセーショナルだった。センセーショナルだったらもう決勝まで行って、フィールドの貴公子、かっこよくて。
かっこよくて。
金髪かいってなって、高校生なのに。
山城の石塚。
優勝だかして。で、今。ベルディ入って。
で、まあ、あんまりスペインで、あの、ブエナビスタっていうブランドやって。洋服のブランドやって。
一回やって。
それを。
それ森くんとね。
あの、フリューゲルスの。
森くんっていうドレッドの。
ドレッドの、
うん。キーパーと。
キーパーと一緒にブエナビスタやって。
はい、アパレルもやっての。
うん、今、うどん屋やって。
うどんやってます。うん、それ、それだ。
石塚じゃないって。石塚モノマネされてもわかんない。
長えな。
こうやって同級生だよね、確かに。
そうそうそう。
同い年でね。
うん。違うか。
あの、
うん。カンドリ忍か。
あ、カンドリ忍さんね。カンドリさんね。金髪でね。
うん。違う。
違います。
ちょっとじゃあもうちょっと絞って、あのスポーツの、
ね、サッカー選手です。
サッカー、
じゃあもう石塚か。
石塚か。
日本人
の切り方か。じゃあ湯切りの仕方のモノマネかな。
ブエナビスタっていうね、あのブランドやって
何回だブエナビスタ。
誰だろう。サッカーでしょ。
今はもちろん現役。
一応そうですね、現役ですね。
金髪、
それずっと金髪、はい、それとも
いや、もう多分イメージはもう完全に金髪だと思います。
柿谷？
あ、違う、もっと有名です。柿谷陽
次郎金髪、まああったか、金髪の時期も。
あ、AC ミランで10番やってた人ですね。
分かった分かった、なるほどね。
は、え、AC ミラン？
ダビッドソンね。ダビッドソンのね。
なるほどなるほど。そうか
そうかそうか、
金髪っちゃ金髪だね、
サッカーやってたっけあの人。
いや、サッカーしかやってねえんだよ。
あ、そうか。
いろいろビジネスもやってるけど今は。
そうだね、現役で。本田圭佑ね。
なるほど。まあ、
はい、そうです。
ね、ダビッドソンが確かに第一人者だけど、
はい、
うん。
はい。
こういうことを得てして結構ありがちなのは、それ、本田さんの真似じゃなくて、ダビッドソンの真似じゃねえかよってパターンになるから。
多いですね、
ちょっと怖いよ。大丈夫？
うん。ちょっと。
まあ、一応聞いてみようか。
一応ね。
はい。超えられるように頑張ります。
じゃあ行きましょう。アフロンで。本田圭佑のモノマネです。どうぞ。
そうですね。心の中のリトル本田が抜き写真出たいと、ステッカーが欲しいと、でもお笑い取らなあかんぞと、大丈夫かと、準備できてるのかと、そうやって自問自答してきました。
いいんじゃない、いいじゃない
。いいですか。
オリジナリティあるね。
オリジナリティあるし、あの、こういう時って、
う
ん、オリジナリティがあればあるほど、うん、薄ら寒さが残っちゃうじゃないですか。
そうですか。
だけど、
う
ん、出てないですよ。
なるほど。
あ、本当ですか。
特徴掴んでたよ。
そう、特徴うまいし、
伸びしろですねとか言ってきたら、うん、
あ、
もうダビッドソンなんだけど。
ダビッドソンだけど。
ちょっと入れるか迷いました。
いや、よく
なんとか加藤みたいな、そのね、
うん、笑い取るのかと。順一の感じがね、ちょっと入っちゃうと。あの、はい、あーあーってなっちゃったけど、なんなかったですね。
いやー、よかったです。
いやー、そうなんだ。やっぱやサッカーやってたの。
はい。いや、野球ですね。
野球って言ってたよ、さっ
き。あ、そうか、そうか、野球部だけどそれでって言ってたね。
はい、そうですね。
へえ、すげえな。他にできんの
他。藤田さんはちょっと一応、
マジで
難しいようだった
ら、一言だけならできます
ね。おう、
お願いします。
いや、半端ねえ。
あ、うまいかもしんない。でもいろいろ金水の半端ねえよりうまいかもしんない。
マジで、
うん、俺はね、自分で思う。
あ、そう、金水の半端ねえ、似てないの、う
ん、あんまり。
うん、ちょっと見せてよ、元祖
半端ねえ。
アフロン、アフロン言って。
ありがとうございます。
アフロン言って。
半端ねえ。
おー、どっちか分かんないね。
分かるだろ、今下手くそ。キッタさんの言い方だった。
元祖 TBC のディセシナルライトの立ち上げ人、キッタさんの言い方。
半端ねえの言い方だった。
藤田ね。ラインナップの本田圭佑と藤田健介圭介健介で。
そうですね。
あとはじゃあもうね、岡田圭介さん行くしかないじゃん。
うん。いや、もう他にもあんだよ、いろいろ。何ですか。
あの、増田岡田
の。
ああ。
できる？
何でしたっけ、忘れちゃいました。あの、一言有名
ね。閉店ガラガラね。
閉店ガラガラでも。
ギョギョギョ。
あ、できますね。
ギョギョギョじゃなくて何だっけ、
わかんねえな。
ななな。
9点ガラガラと。
なんだっ
け。
わ
お。わお。そうですね。
何でもいいよ。
はい、じゃあ、わおをやらせていただきます。
いや、いっちゃおうか。
わお。
ああ、うまい。いいじゃん。
うまいか。
今のだったら、うん、うん、どうでしょうか、
うん、
あのドゥーンもいけそうな感
じ、ね、庄司師匠、
庄司さんの
ドゥーン行ってみようか、
ドゥーン行ってみようか、
どうやって聞かされて、
あ、ドゥーンわかんないか、
わかんない世代か、
庄司師匠、村上庄司師匠は知ってる、
あー、ちょっとわかんないですね、
あ
の品川庄司の庄司さんなら、
あ、じゃないじゃない、村上庄司の庄司さん、
庄司って言ったらもう品庄さんになっちゃうんだね、
庄司さんわかんない、ドゥーンわかんないか、じゃああれは、どうでしょうはいけそうじゃない、
今の、うーん、どうでしょうってわかる、まず誰の真似か、
ちょっとわかんないですね、
どうでしょうっていうやつわかんない、
長嶋茂雄は知ってる、
あ、わかります、
あ、ミスターのモノマネわかんないんだ、
はい、アコムしてますかもわかんない、
セコムな、
アコムしてますか、
セコムなんだって、
アコム借りてますかは、
でセコムだっつ
うの、その方でしたっけ、
ないんだもんだってアコムしてますかはないから
いやーちょっとすごいよく俺たちのファンで入れるね、そのこんなジェネレーションバッギャップがあって、
いやもう本当に
俺たちの言うことで分かんないことだらけじゃないじゃん、
あ、でもちょっとずつ分かるようになってきました、うん、あの聞いてるうちに、
あ、そう、
高田課長なんか知らないでしょ、はい、
だそれみんな知らねえんだよ、それジェネレーション関係ねえんだよそれジェネレーションじゃない、この地域ギャップだよ、
このこれの一週前に流れてるんだけどね、オープニングトークで高田課長のことばっか話してる回は多分白目向いてると思うよ、
はい、うん、あ、分かりました、
高田課長っていうのをググってみてね、これそれ聞いた後ね、
はい、はい、
平気であんまり俺たち歩み寄らない癖があってね、そ
う、だからあの抜き差しならないとの聞き方みたいなね、一応こう手引きとしては分かんなかったらググって、はい、あ、こういう人なんだって調べてから聞いた方がより面白い感じになるかもしれない、はい、分かりました、
ちょっと勉強してきます、
うん、よく本当に好きでいてくれてるよ、
二十歳の子がね、
うん、あ
のいたずらが大好きなんですよ、
なるほどね、いたずらから入ってくれたんだ、
はい、
いやこの間ね、だってそれこそ TikTok ライブなるものをね、
はいはいはいはい、
あの吉本のなんかプロジェクトの一環かなんかで やったんだよね、
やってきましたやってきました、
はい、
やったんだけど、うん、そのあの TikTok なんか見てるの厨房と高校生ぐらいしかいないでしょ、うん、ほとんど
TikTok やってる、ね、TikTok
はちょっとやってないです、
うん、
もっと下の世代でしょ、あんなん必死になってやってんの
あんなんっていうの
は、うん、でそれでやっぱね、こうなんか生配信みたいなのやったらしくて、うん、
やってるんですよ、
俺らが出た時にこの人たちは何の人ってコメントに書かれたりして誰こいつらとかって言って、でそこでもまたいたずらを仕掛けられたんですよね、
はい、
そうそうそうそう、
なんか俺がこの銃、目の前の水を取ろうとしたらこう上げたら水がバーって漏れちゃう、
ペットボトルの底をさ切り抜くって、俺の元祖の結構昔にやってたやつ、
本当に6年ぐらい前に、
あの2年なんかもじゃないね、
もっと前にやってて、で日テレとかでもやって、
10年近く前からやってるやつ、
でそれをやった時に、うん、なんかそうコメントを見てたうちの嫁が、うん、あのこれ何々のパクリじゃねっつってTikTok で有名な人がそれやってて、
うん、だからその
俺らのパクってるやつ人がいるらしいんだけど、それを見てるから若者は、
若者は、
俺たちがそれ
元祖なの、ね、
やったらその、はい、俺たちをパクったやつの人しか知らないから、その人たちのパクリだと思ってるらしくてね、
何このおじさん二人、
とんでもない災害に遭っちゃったんだけどね、
なんとかさんのパクリじゃん、はい、こいつら知らねえやつみたいな、悲しい縮図がね起きてしまってますよね、はい、
そうなんで、まあその辺無法地帯だから ね誰がやってるとか、まあ、うーん一個なしみたいな世界らしいからさ、うん、そんなこと言ってもしょうがないんだけど、はい、悲しいよね、
パクリのオンパレードじゃんって、なんか何個か仕掛けられた
んだ全部オリジナルなのにね、
うん、コアレイスとかやって、ね、これも誰々がやってて、こいつらパクリのオンパレードじゃんっつって言う書かれたらしいよいやいやいや、ちょっと待ってくれよ、
本当に
ちょっと待ってくれ
よ、一人と呼び止めたい、ね、ちょっと君来なさい、
中学生が中学生こいつらパクリのオンパレードじゃんっつって俺らのいたずら見てひでえな、
いやいやいや、
盗っ人集団じゃねえかよって
本当に
違うんだよ、
申したいけどね、
うん、
まあまあまあ、
ミキミキさんが一人で戦ってくれたらしい、
ありがとうミキミキ、
はい、もう違うよ、この人たちが元祖だよって、
そういうの戦ってくれ、もう
誰だこのババアっつって
戦いに行けないから、アフロも言ってくれな、はい、そういうのを 見かけたら、
はい、
そもそもこの人たちだからっていうのをさ、
そもそもねって、は
い、もう俺だって自分がなんか誰かがやってたことをやるときって絶対に言うから、
はい、
そのなんだろう、あのサランラップ、
はい、
顔面のサランラップは、
はいはい、
あれは正直海外のだからちゃんと言ってるしね、海外ので見て面白いなと思ってやりますと、はい、いたずらに著作権はありませんもんねって言ってるんですよ、
オリジナルはあれでしょ、あの、うん、カレーうどんのやつでしょ、あれオリジナル
だよね。だって靴ひもだって考えていろんな、最初普通のラーメンうどんとかに入れてたけど、ちょっとバレるなっつって、カレーうどんどうだって言って入れてみたら、もう全く分かんねえなって、もう試行錯誤してあれを生み出してるのに、それも真似されてんだろ。
これはね、だから俺がなんか嫁から聞いたのは、なんかなんとかちゃんと、何くんとなんとかちゃんっていう YouTube がいて、そのカップルでやってる、それがこの間やってて、すげえ跳ねてたの。
うわ、
カレーうどん、
カレーうどん
靴ひも で
なんかその女の子が、
俺たちの名前出してないんだ、
私あの昔 YouTube で見て誰がやってたか分かんないんですけど、もうやっちゃいますっていうふうになって、まあ多分俺らなんだけど、でやってこう彼氏が引っかかって、でもうコメント見たら称賛の嵐なの
すごい
な、すごい考えたやつ神みたいな感じで、もうそのあたかもその彼女が考えた感じで言ってるんだけど、でも中には、いや違うと、これは何々っていう夫婦でね、YouTube やってる、そっち側がやってたのがパクリだって、このカップルはその夫婦のパクリだって言ったら、今度また新たに現れて、何言ってんのって、その夫婦ですら、フィッシャーズのパクリなんだよ。
いや、フィッシャーズもやってたの。
これフィッシャーズがやってたやつやん、パクリやんとかってなって、で誰かが
フィッシャーズやってないと思うよね、だから俺たちと勘違いしてさ、
で誰かが寿司ボーイズだよとかって言って、たら、もう誰がやったとかっていいじゃんみたいな
結局ね、
そんな風になってたっていうね、だ言ってほしいよね、それは
切ないわ、
なんかこれ面白かったそうなんでやってみます、
最初にね名前出してくれ、はじめ社長はそのやっぱね、
はじめ社長はやって
くれたら、ね、俺たちのボーリングの球をね、偽のボーリングの球にして藤田に後ろに投げて、藤田が驚いてアイスをこぼしちゃうみたいなやつ、はい、ね、もう20年ぐらい前ですよ、やってたのを、まあ、はじめ社長は俺たちの名前を出して、あのトータルステンボスさんのあれ一度やってみたかったからって言って、やっぱ言うよね、ああいうしっかりしててくれたら嬉しいよね、だからトップなんですよ。
ああ、なるほど。
であとはもうだから、あのへこんでんだっていう、
だからへこんでんだ、
あとの YouTube、
あとの YouTube だからそんなに名前も知らないんですよ、
若い子たちに支えられてるからね。
そうなんですよ。さあ、ということで、アフロ。よかったですね、はい、モノマネ。
ありがとうございます。
うん。これなんかシールとかやるんだっけ？
シールで。
シール。
ステッカーだよ。
ステッカー差し上げるでいいのかな、この流れは。
ステッカー差し上げます。
差し上げましょう、は
い、
これ。
ありがとうございます。やったー。
抜き差しステッカー差し上げますよ。我々のサイン入り書いておきますんでね。
はい。
これからも新しい、ね、モノマネ入手したら参加してくださいね。
わかりました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、抜き差しモノマネショー、出たいという皆さん、待ってます。宛先お願いします。
はい、 TT@allnightnippon.com TT@allnightnippon.com ですね。あの電話番号を忘れずに書いてください。以上、抜き差しモノマネショーでした。
抜き差しならないと。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで世界中の抜き差されへお届けしました。
さあ、あっという間にエンディング。今回もリスナーからの楽曲ですね。サウンドエーテルと申しますと。
サウンドエーテル。
ラジオネーム。私にはおしゃれで面白い三浦という友人がおり、いろいろと影響を受けているのですが、彼が抜き差しならないとを聞いていて、最近話題によく出てました。
お、
嬉しいね。おしゃれで面白い三浦という友人で影響を受けているカリスマ的な子が、
うちらで言うとサニーみたいな。
サニ
ーおしゃれで、
まあ、面白いもんね。
面白かったもんね。
抜き差しならないと聞いてんだみたいな。
うん、
それで影響を受けたと、
うん、
先日キャンプの帰りに寿司ボーイズの話から抜き差しならないとの話になり、みんなで聞いているとエンディング曲を募集しているではないですか、
うん、
お、実は私は友人には内緒で毎週1曲作って発表しているのです。
すご
っ。作詞作曲ボーカル各パートミックスマスタリングまで、
いや、めちゃくちゃすごいな。
一人で完結して曲を作ってます。最近反響の良かった爽やかな夏の1曲をお送りします。 エンディングでもし使っていただけたら友人一同にがっつり自慢しようと思います。あ、これで知らせたいと。
なるほどね。
わあ、いいですね。
いや、めちゃくちゃうまいよ。ギターもめちゃくちゃうまかったもん。
すごくない？これ一人。
うん、
まあ、この方新参リスナーみたいだけど全然ありがたいね、うん、
ありがたい。
いいよいいよ、気にすんなよ。
うま
っ。おしゃれ音楽だ。
うまっ。カフェで流れてるやつ、ね、
カフェカフェ、
うん、カフェ。
もうコーヒーの香り聞こえてきたよ。なんか流れてきたよ。聞こえてきた。甘い。
聞こえてきた。
いいだろ、そコーヒーの
香りが。
するしとけよ、コーヒーの匂いが聞こえてきたって言っちゃったことは。
いや、すごいすごい、これ。
素晴らしいですね。このこういう人たちも聞いてくれてるって、うん、そういうの嬉しいね。
ちょっとエモな感じがね、エモーショナルな感じが、うん、おしゃれな集団でしょこれ、多分この仲間みんなおしゃれっぽい。
ありきたりなラジオを聞かないぜっていうさ、
うん
うん、
おしゃれなね、
ちょっとサブカル的なさ、
そう
感じのを好む思考の人が聞いてくれてると嬉しいよね。
あのお前らの仲間の、うんうん、サニーとかさ、うん、翼ちゃんとか、あこら辺の集団、
まあ、山田大輔とか、ね、
大輔とかこういう感じで、ね、
俺たち高校に
高校の、
まあ、同じグループでいて、
うん、あれおしゃれだった。
まあ、ありきたりなのは聞かないよ。
輝いてたよ。
あんまりそのなんでしょう、普通のね、民放の地上波のゴールデンとか、うん、ゴッツとか見ないんですよ、うん、
あのカフェとかもさ当時から行ったり
し、うん、レコード版持ってたな、うん、よく。
おしゃれだわあの集団、うん、輝いてたわ。
そんな目で見てたんだお前、
うん、
サニーとかツバスちゃんとか大輔の集団、
う
ん、
おしゃれだなあこいつらって思ってた。すごいなこの人たちは、うん、全然違う俺らとはって
ね、え、うん、嬉しいよね。
そうだね。
さあということで、お知らせも今のところまだないですかね。
ないですよ、もう毎週ないですよ、う
ん、お知らせ、まあ、今後出てくるかもしれませんけれども、それまで待っててください。さあ今週はここまでです。各コーナーへのメールは抜き差しならないとの公式ツイッターをご覧ください。今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智博と
藤田健介でした。
また来週、さよなら、
さよなら。